いにせず、観自在菩薩による衆生救済宣言。観自在菩薩、行人般若波羅蜜多時、正言豪運開空、土井細工訳。漢文直訳。宮本圭一氏による以下同じ。観自在菩薩は深き般若波羅蜜多を行是しとき、御運は皆空なりと正言して一切の苦厄をどしたまえり。サンスクリット語直訳。宮本圭一氏による以下同じ。聖なる観音菩薩は深い般若波羅蜜という行を修していたとき、我々の心身を構成する集まりには5つあると見極めた。そして彼はそれらが本体を書いている、本体空と見て取った。現代用語による解釈。定義、御運とは世界であり、それはすなわち全存在である。観音様は般若波羅蜜多の瞑想と行を実践した時にお姿を表し、以下を明らかにされた。御運にはすでに皆宇宙の理念が表現された状態である。そして全存在は皆すでに全肯定されている。御運は宇宙の生命活動そのものであり、宇宙の生命活動そのものが全存在の本質である。観音様はこの真実によって人間の関わる世界の一切の苦厄を解決する衆生救済の道を示された。ここから般若心経本文が始まる。まずこの説では般若心経の総論が示される。この説は観音様の世界から世界を見るとこのように見えるという見解を示したものである。そしてこれが我々人間の最終目標となるのである。次説以降は各論となる。ここでの御運の意味は観音様から見た世界であるとした。御運にはもともと通常の人間という意味以外にも世界という意味をも持つので、この解釈で問題はないと判断した。世界は当然人間を含むのだが、ここには人間が関わっておりなす世界という意味を込めている。般若心経劇場の舞台設定。解読キー。多少複雑な舞台設定に重要な意味が隠されている。形而上学的な表現を恐れなければ、般若心経とは観自在菩薩、以下観音様と表記するが、シャリシ、シャーリプットラの前に霊的に現れて、空からの展開のための深い瞑想により教えを説き、その教えにブッダがお墨付きを与えたものとして、タイトルの頭にブッダの名を入れたという設定になっている。前説で述べたように、現像三蔵版の般若心経を正規の般若心経として解釈を進めたいので、舞台設定の描写に詳しい般若心経大本の内容をここに持ち込むことは避けた。そのために舞台設定はあえてここまでの表現に留めた。そしてこの舞台設定が歴史的事実ではありえないので、それはここでは本質的ではないとして簡略化した。わずか262プラス16文字の中で多少複雑な舞台設定を構成していることこそが、般若心経を紐解く上で特に重要な意味を持つ。般若心経は観音様がブッダの一番弟子のシャリシに対して説いたという設定のシナリオになっており、シャリシはこの教えで大きく覚醒し、それが経典としてまとめられたという設定である。般若心経は実際にはブッダに埋滅後数百年の時代に編纂された経典であり、当然シャリシはブッダと同時代の人だから編纂時には生存しないが、舞台設定上はシャリシは当時の初期仏教の代表者として般若心経に登場させたと考えられる。般若心経では最初の最初に観音様が登場し、これだけの舞台設定をして観音様のお働きを明確に位置づけて、これからいよいよ空からの展開、すなわち衆生救済のための大スペクタクルが始まるわけである。解読キー。御運は開空であると宣言したことは大どんでん返しである。御運開空という衝撃的宣言。御運とは世界のことである。人間が関わっておりなす世界である。そして開空とは決して虚無ではなく、実体がないのではなく、空っぽでもなく、それとは正反対の超実体としての宇宙の理念にその元を置き、宇宙の理念が表現された状態であることを意味している。したがってこの人間が関わっておりなす世界はそのまま全肯定されて存在しているのである。この段階では観音様によって次説以降に語られる本質的な空については未だ触れていない段階の発言である。 厳密には第3節で定義される空と第4節で定義される空想はより本質的な空であり、それを含めての五運開空とする観音様の発言として理解しなければならない。したがってそれを含めての世界は全肯定されているとする解釈である。正確には全部の空が出揃う第4節まで待って解釈しなければならない。この第2節は観音様が観音様の立場からの見解を示しているのであり、それは当然時間軸を超越した最も深い空の立場からの発言であり、般若心経においては時間軸に拘束された現実世界を生きる我々人間の見解と明確に区別されるのである。しかし観音様の見解こそ最も本質的な全存在に関する見解として最初にそれを示しているのだ。ここで観音様と人間とはその本質は同じであることは後に明らかになる。般若心経は五運開空という観音様の見解が最初に出てくる。そこでまず詳しい説明は後回しにして五運開空の結論から示そう。五運開空とはすなわち世界はこのままですでに空の性質を持つ状態であり、すなわちそれは開空である。全存在とはこのままですでに宇宙の秩序そのものであり、宇宙の理念を表現している存在である。そして現実世界は宇宙の理念が表現された状態の中にある。全存在とはすでに全肯定されている存在である。全存在の中で人間とは苦役があるなら苦役を含めて、迷いがあるなら迷いを含めて、錯覚があるなら錯覚を含めてすでに救われた状態にある。だからこれから悟るのではない、これから救われるのではない。これから宇宙の理念につながるのではない。これから空になるのではないという意味である。もちろんこれは観音様の立場から見た観音様の見解なのである。観音様の立場に立てばこの世界の一切が全肯定されているということになる。私たち人間も観音様の立場に立つことができればそのように言えるのである。ここでは時間軸に拘束される地上の世界では一切が統一されておらず二元領域的存在として見えている。そこでこの現実世界に生きる人間側からの見解を二元領域と呼称する。そして時間軸を超越した世界で活動されている観音様の立場からは全て多元領域として理解され全肯定されるという事実のみを記憶して先に進もう。観音様の立場からの見解はさらに空の分類と定義を終えてから関東図を参照のこと。時期が来ている人であればこの真実を知っただけで最初の大きな悟りを得るだろう。そして自分の今後の生き方が明確に決定される人がたくさん出てくると思う。そしてこの時点で人生の根本的な苦役の解決は約束されたことになる。あなたがこれを知って観音様の立場に立つことができて、これで私は悟ったと言うならそれまでである。その場合はもうこれ以上の説明は必要がない。これ以上説明すればするだけ本質から離れていく。多元領域と二元領域。あなたがこれで私は悟ったと言うなら私はそれを拒否はできない。五運開空として全ては全肯定された。世界なのだからこれで良いのだとする悟りは確かにある。ただし後に空は複数種類が定義されるが、この空は開空、空性 A プラスと表記口述と分類され定義される。それはたとえ無一文になろうと、自分が死のうと、身近なものが死のうと、天変地異が起ころうと、いかに苦しもうと、恐怖があろうと、不安があろうと、それが空なのだからそれで良いのだ。全てはなるべくしてなっているのだとすることだ。この生き方は今大きな困難に直面している時には勇気を奮い立たせてくれる。生きるための強い勇気を与えてくれる。そしてそこで学ぶことは多々ある。悟りは一人一人異なるので安易に優劣をつけたくはないが、これで悟れるとすれば、そしてこれを一生続けることができるのであれば、それは高度な悟りであろう。これを悟り A とする。ここまでで般若心経の主張の主題である五運開空とここでの空の意味は理解できたと思う。五運開空という衝撃的宣言で示したようにこれで全てであり、これを悟りとしてそれを自覚するなら般若心経はここで終了である。読者は世界をそして自分をそのまま完全肯定したことで絶対の安心感を得ることができたはずだ。 間違いなくこの安心感は救われの第一歩であり、重要な悟りの第一歩である。この多元領域的悟りは素晴らしい。これでいかなる人生の困難をも乗り切れるような気がしてきた。これは悟りへの見解である。悟りへは観音様の見解に対応している。読者はまずこの大安心を十分に味わっていただきたい。もし可能ならばこの大安心を1年かけてじっくりと味わってから次に進んでいただきたい。ただし1年以上は必要ない。1年経過。さてここでだがしかしなのである。私は空を体験した一人の人間としてこれで救われた、これで悟りを得たとするのはいかにも早すぎると考える。ご運をすなわち自分自身を含めた全存在を多元領域的に全肯定できたことはとても素晴らしいことだが、この感動を持続しつつ現実の世界の日常生活に戻った瞬間からたちまちこの大真理はこのままではかなり無理があることに気づくはずだ。そこで多くの空の体験者はここから現実に降りて現実生活の中に現実的な悟りを目指すものだ。この悟りを悟りビートする。そこで般若心経の解釈はここで二つに分かれることになるが、私は躊躇なく現実生活における悟りビーを求める立場である。以下この方針で解釈を進める。ただし悟りビーは悟りへの一時的体験があっての悟りビーでなければならない。まず悟りへを知識としてでも体験していただきたい。悟りへの中では様々な問題に直面し、それはそのまま悟りビーに引き継がれてその中で生きてくることになる。ご運開空を額面通り受け取ればすでに全肯定された世界なのだから、今更般若波羅蜜多を行じる必要もないということになる。ご運開空の原理に従って苦役も宇宙の理念が表現された状態であると自分に言い聞かせても、やはり現実には決して無視はできない、決して逃げられない苦役の実態は残るのだ。同様にご運開空を他人の苦役に対して当てはめてしまうと、実に思いやりのない不自然な思考と行動になりがちであり、現実世界からは排斥されかねない。山にこもって一人で生きながら修行するのであれば、これで悟ったとして仙人のように生きるのでも良いと思うが、この現実世界で生きる限りにはこの現実を決して無視せずに、決して逃げずに正面から捉える必要があることに気づくはずだ。私に言わせれば、この素晴らしい真理をいかにして日常の現実の生活の中に下ろして、いかにしてそれを人生を生きることの実践につなげていくかという大問題が大きく横たわっていると言えるのだ。そしてこの大問題こそこれから人生をかけて格闘しなければならない大きな課題なのである。これからはこの五運開空による大安心感を大切にして、何かあればこの大真理に戻り、あとは現実を生きるための方法とこの第一の悟りにふさわしい真摯な心の姿勢を求めていかなければならない。この工程こそ第五節から始まる無の修行なのである。解読キー、二元領域は錯覚であるが、肉の身を持つ限り完全解消は不可能である。その前提で人間は現実世界を生きるのだ。そこでここからは時間軸を超越した多元領域の悟りの世界の発想から、時間軸に縛られた現実の二元領域の世界で普通の人間に戻って一歩一歩を歩むことになる。観音様の立場で多元領域の世界から空を解くのであれば、極めて単純であり明快である。そうすれば般若心経はすぐに完結するのだ。しかし般若心経の趣旨はこの視野の狭い人間のために、その人間が悟りを得る道筋を示しながら解くのであり、これは大変な作業となるのだ。人間から見る限り悟りを得たとしても、宇宙が直接見えているわけではなく、現実の世界は二元領域の世界のままである。宇宙全体を見通ししていない限り常に二元領域の世界なのである。悟りを得るということは、二元領域の世界に生きていながら多元領域の世界につながっていることを知って思考し行動するということなのだ。人間の現実に合わせて解くことから二元領域の世界に合わせていくことになる。私の現代用語による表現も、悟り A の立場のすでに悟っているから悟り B の立場のこれから悟りを得るという、一見悟りの世界から後退したような表現になると思うが、それが現実的表現法であることを読者は次第に理解するだろう。 観音様による苦役からの救済。解読キー。観音様の登場には重要な意味がある。般若波羅蜜多は空の立場から、同一際苦役とは観音様のお導きによる救済活動であり、現実世界に生きる人間たちに働きかけて宇宙の理念をそこに表現することで、人類の抱える苦役を解決し、宇宙の生命活動が成就することである。このような理解でこそ、救済のための動きにも真の迫力が出てくることになる。これを観音様による空の立場に立った空からの展開と呼称する。救済とはまさに空の立場に立った空からの展開により、現実世界に生きる人間たちに宇宙の理念を表現することに他ならない。そしてそれは現実世界に宇宙の理念を表現することに他ならない。さらに言えば、現実世界と現実世界に生きる人間たちはすでに宇宙の理念が表現された状態であることを確認することに他ならない。混乱しているように見える現実世界であっても、五運開空であるから勝手に動いているのではなく、宇宙の理念のもとにあって、実は完璧な宇宙の秩序のコントロールのもとに営まれていることを知ることである。現実世界に宇宙の理念を表現しないで救済といっても、苦役の部分修正や一部先送り程度のことであり、それでは実に迫力に乏しいものである。現実世界を実体がないものとして、空虚なものとして、無常なものとして、それで救済しようとしても、それでは地に足がついた救済にはならないだろうし、大いなる矛盾なのだ、ということも般若心経は明確に示している。初期仏教においては、苦役とは排除すべきものであり、その原因を追求し排除することで苦役をある程度は克服できたはずだ。ブッダの弟子たちは、舍利子を筆頭に苦役を超えよう、肉体の制約を超えよう、修行の障害になる様々な錯覚や執着を超えようとして、無の修行をしてきたはずだ。そして空の入り口には至ることができた。そしてこれで一時個人は救われたこともあった。これらの事実から、初期仏教であっても、それは間違いなく悟りへ向かう道であったと私は確信している。なぜなら、五運開空とは全工程であるから、初期仏教をも大乗仏教に至る過程として肯定しなければ自己矛盾を起こすからである。一方、観音様に導かれる空からの展開においては、五運開空の原理から、五運とは宇宙の生命活動として、宇宙の理念が表現された状態であり、そこに真実があり、一切の出来事に必然性があり、苦役ですら、そして必要がないとした苦役ですら意味があって与えられているものであり、したがって錯覚ですら意味があって与えられているのだと、全肯定されたものとして理解する。それが空からの展開として悟りを完成させる最高の教えとして、般若波羅蜜多の瞑想と行が位置づけられるゆえんである。解読キー。般若波羅蜜多の瞑想と行。般若波羅蜜多の瞑想と行とは最高の瞑想と行であり、そのことの背景には、当時の初期仏教の修行の積んだ弟子たちに対する再教育的な瞑想と行であることを示唆している。それゆえに、この場面に観音様を登場させて、初期仏教の教えを否定した上で、五運は開空であるとして、五運を完全肯定したところに、極めて大きなインパクトがあり、そこに舍利子も強い感銘を受けた、という筋書きである、と私は理解した。観音様の登場には、もう一つの重大な理由がある。それは、悟り B における苦役の解決には、観音様の存在が不可欠なのである。読者は最後まで読み進むにつれて、それを十分に理解するだろう。そして、衆生救済を意味する空からの展開では、五運とは決して虚無ではなく、五運は初めから空として、宇宙の秩序の中に全肯定されて存在していることが示された中からの思考と行動になるので、大安心からの思考と行動となる。初期仏教とのこの違いは極めて大きい。そして重要なことは、般若波羅蜜多の瞑想と行において、空になることが悟りの唯一の目的ではなく、空に到達してから空からの展開のために、現実世界に再び降りてきて宇宙の理念を現実世界に表現することをもう一つの目的としている。般若心経の主張とは、般若波羅蜜多の瞑想と行により、空を深めて自分の悟りを完成するだけではなく、観音様の導きで他者に働きかけて苦役を解消し、衆生救済、社会、国家、人類の救済へと展開する、空からの展開へと移行する、とすることである。 仏教とは哲学的ではあっても救済を説くという点でまさに宗教である。そしてもし救済の力がなければそれは宗教とは言えない。サンスクリット語原典にドイサイク訳は入っていなかった。サンスクリット語直訳を確認すればわかるように、私がこの中で極めて重要だとしたドイサイク訳は実はサンスクリット語の原典には存在していない。宮本氏によれば現像三蔵によって他の経典から取り入れられたとのことである。そこでこの経緯をどう位置づけるかの問題が発生する。原典ほど正しいのであれば原典に戻るべきであるという主張が正しそうだが、私は必ずしもそうは思わない。もし原典に戻ることで同一サイク訳が消えてしまうと、般若心経が衆生救済の目的であることも、観音様による救済の働きの重要さも薄まってしまうことになる。仏教が宗教である限り同一サイク訳があった方が衆生救済の趣旨はより明確になる。仏教は展開発展する。私は仏教の展開発展説の立場を取る。仏教の本質として常に展開発展することで時代に対応し、時代時代に大人物が生まれて、その時代の要請に応え、その時代のやり方で衆生救済を実現しようとし、そして経典は多くの編纂者の手を経て展開発展していく。ただし本質から離れていく歪んだ方向の動きも必ず侵入してくるから、それは徹底排除しなければならない。前の時代までに先人たちが蓄積した大きな実績の上に立って、次の時代の人たちが時代に合わせて一部を切り捨て、一部新しいものを取り入れ、次の時代を構築していくのだ。しかしながら新しいものは常に玉石混交である。玉石混交だからこそ、その中には必ず次の時代を作るための発展の兆しがあるので、それを発見して新しい芽を育てていく必要があるとするのが私の見解である。般若心経はサンスクリット語の原典を元とし、現像三蔵によって展開発展し、一つ前進したと私は考えている。それはすなわち、私は同一細工訳を新たに取り入れた現像三蔵編纂の般若心経を一旦そのまま受け入れるという意味になる。一方、切り捨てられた部分にも再吟味が必要である。記録が残っていれば、それは十分可能である。よく考えてみれば、大乗仏教が初期仏教を否定する形で新しく生まれた経緯も仏教の展開発展説で説明できる。もし仏教の展開発展説を否定すると、初期仏教を否定する形で生まれた大乗仏教そのものが仏教としては存在できないことになる。大乗仏教は仏教以外の別の宗教となってしまうのだ。ところで自然科学や科学技術はまさに展開発展説そのものである。学術研究者の世界ではそれが当然のことであり、誰も否定する人はいない。私は学術研究者として徹底して訓練された経験があるので、このように考えることに全く抵抗がない。